皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部教授中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いをですね、京都のセンターから世界に向けて発信したいという番組です。本日のゲストは、一般財団法人アジア南洋協会の評議員の松本浩二先生です。
あ、どうもいつもお世話になってます、松本です。
はい、まあ、先生のご専門は、
はい、
数学とか保育園、まあ、今保育園の、ね、園長さんですけれども、
はい、
まあ、理科とか数学とか、
はい、
がご専門だと思うんですけれども、
はい、
僕は小学校の時ちょっとそろばんやってて、1級取って結構計算得意やったんですけどね、
はい、
まあ、大学行くによって私学行きましたんで、
はい、
もう数学必要ないんで、もう高校は全然数学勉強をしてなくて、うん、今大学でですね、
うん、
もうフレッシュマン入ってきた時に、まあ、なんか数学の試験なり、英語試験でクラス分けするという話になった時に、僕はそういう大学入ったのに、
うん、
再びそこでねクラス分けるの僕良くないと、まあ、思ってる方なんですね、
はいはい、
数学に関してはね、
うん、
まあ、僕も数学から離れて何十年で、
はい、
今こう数学の問題見て全然解けないんですけれども、
はい、
ほとんど一度も、
はい、
まあ、分数ぐらいとかね、あんなでもね ほとんど使うことなかったかなってふと思ったんですね。
そうですね。
で、それでいて、フランスの大学なり哲学と数学ってこう同じレベルで、数学を哲学的にね言葉として、
うん、
例えば説明するっていうようなことを言われてるんですけどね。
そうですね。
ライプニッツにしてみても、うん、ね、デカルトにしてみても多くの哲学者というのはイコール数学者だって、
うん、
ガリレオもそうですけれども、うん、そうだったらもっとこう法則美しい数字をね、
うん、
哲学の文章として覚えるようなそういうやり方ないかなと思って、
ね、
先生教えていただきたいんですけど、
はい、ですね、いきなり大きな問題ですが、
はい、
まあ、哲学と数学を結ぶものっていうのはこれは歴史的にね、
うん、
まあ、アルキメデスの原理とか、
はい、
ね、ピタゴラスの定理とか、
そうですね、
そういうのご存知でしょ？
知ってます。
はい、で、ピタゴラスというのは、
はい、
実はソクラテスの500年ぐらい前です。
うん、あ、そう、まだ先なんですね、
ピタゴラス。まだ前なんです。
ね、
だから、うん、まあ、言ってみればキリストが生まれる1000年ぐらい前です。
は
い、その時から三角形の内角の総和は180度であると。
うんうん、
でこれを見つけたときですね、うん、非常にやっぱり不思議だったんだと思います。
すごいですね、
はい、で、うん、それをね証明という形でね、
うん、
そしてピラミッドはどうでしょう、
うん、
ね、あれをちょっとね、
うん、
あれ数学的思考なくしてできませんよね。
できないですね。
で、うん、その中にはですね、うん、天文学あると思います、
うんうん、ね、宇宙の法則みたいな
です、ね、そうそうそうそうです、
うんうん、
だからそこで当然天文学といえば自然、
うん、
天、
うん、
というようなことでですね、うん、アルキメデスなんかを見るともう本当に宗教みたいになってますね。
うん、
うん、でそこで、
うん、
哲学です。
最もねユニバーサルな法則なりね、うんう
んうん、はい、
それを究極にはね数字になるように思うんです、
はい、
例えばケプラーの法則とか ありますね、
はい、
惑星の、うん、軌道は楕円であるとか、
うん、
そうなりますね、う
ん、はいはい、
だからそれはこう数字で表すと同時に究極的な美しいなんか哲学みたいな感じがするんです
ね。それはやっぱりルネサンス期のですね、うん、ルネサンスは要するにギリシャ復興なんですよ、
はい、
要は中世紀ね、すべては神、
うん、
ね、自然も神、
うん、
人間も神、
うん、
神が創造し神が作られというね、
うん、
そこがもう答えが出ちゃってるので、うん、なぜというのを、ね、神が存在するのはなぜなんていうのは問えないわけですね。
問えないですね。
うん、で、そこで、神の存在に先立って、
うん、
ね、自然があったのではないか。
うんうん、ね、それはまさに、ソクラテスの前のピタゴラスとか。
そうだ、その通りです。
その、
はい、
数字によって神っていうのはキリスト教が、
はい、
すごく席巻して、
はい、
それに対して対抗できるのは、実は哲学イコール数学的な。
うん、その通りだと思います。
わかんないですね。
はい。で、じゃあ、キリスト教の8世紀に8世というのはできた時のですね、
うん、
はもうギリシャ哲学あったわけでしょ、
う
そしてまあ、パウロという人はローマに行きますけれども、うんうん、ギリシャの市民権を、ローマの市民権を持ったギリシャ語が喋れる人だったんです、
うんうんうん、
でその時ですね、うん、使徒行読というのを、使徒行伝という聖書の一節読むと、
うん、
他の部分でも、うん、あなたたちは虚しい騙し事の哲学に惑わされてはいけないと、こういうわけです、
うんうん、
だから迷信を信じている人たちを、
うん、
が迷信を、実は迷信じゃないんですけど、それを迷信という、ね、うん、そういうもう自己矛盾で、うん、今、中野先生が言われたように、何がユニバーサルで、何が普遍的で、うん、何が世界に通用するものなのか、
うん、
これがもう、分からなくなった。う
ん、で、まあ、はい、今日の、まあ、哲学的なことです、まあ、先生お聞きしたいのはですね、
例えば、ごめんなさい。
フランスでは数学を哲学の一環として教えるそうであると、うん、で宇宙の法則というのはね、
うんうん、
宇宙に起きるさまざまな出来事は一定の法則で支配されているという、うんうん、まあ、ガリレオ1564年か1640年イタリアの科学者は、うん、宇宙という書物は数学の言葉で書かれているということで、ここから先生にね、宇宙の重大法則って、うん、まあ、これちょっと本から引っ張ってきたんですけれども、
うん、
例えば先ほどちょっと言いました、はい、ケプラーの法則を今さっと教えていただけないですかね、
うん、はい、ケプラーさんは、うん、ティコプラエというイタリアの天文学者が調べたことを、ね、
うん、
自分の生成術のために見ていて気がついたんです、
うん、ああ、
はい、で、はっきり言えば遠くはゆっくり行く、近くは速い、うん、
ということは惑星の軌道は楕円であるということですね。
そうです、その
惑星と太陽を結ぶ線は一定時間に必ず同じ面積をなぞる、
うん、その通りです、
っていう
こと、それをケプラーの法則というわけです、うん、はい、
次はですね、まあ、今ケプラーの法則と覚えたんですけども、はい、次はニュートンのね、
はい、ニュートン
万有引力の法則って、まあ、ニュートン1640年から1720年イギリスの科学者であって、その、まあ、リンゴから木が落ちね、木からリンゴ落ちるね、ごめんなさい、木から落ちるときにね、はい、その、はい、引力という互いを引き寄せ合う万有引力は、ね、物体の質量が大きいほど強くなると、はい、
そうです、
いうことなんですけども、
はい、それで今ニュートンのことをおっしゃいましたけどね、うん、リンゴは木から落ちるましたね、
うんうん、
だリンゴエベレストの上から落ちるでしょうか、
うんうん、
落ちますよね、
うんうん、
でエベレストでもともと上の方行ってね、
うん、
月のあたり行ったらどうなるかと、
うんうん、
落ちてこないでしょ、
来ないですね、
うん、じゃあ月はなんで地球に落ちてこないんだと、
うん、
ね、
うん、
落ちてるからだと、
うん、
落ち続けているからだ、
うんうん、
ということで、これはちょっと口で言うのは難しいですけど、
うん、
円軌道、まあ、先ほど楕円軌道ありましたけど、うんうんうん、円軌道っていうのは実はこういうふうにね、あるものに対してこう進むのに落ちてくるわけです、
うんうん、
でこう進むのに落ちてくるんです、
うん、
つまり円軌道っていうのは無限に落ち続ける軌道なんです。
あ、
それで万有引力、
うん、
でこれはキャベンディッシュという人が地下室でね、
うんうん、
重たい鉛にね、
うん、質量が大きいほど強くなる、
そうです、うん、うん、軽いものをね、うん、近づけたときね、やっぱり水晶のねじればかりって言うんですけども、うん、どんなんか知りませんけど、それ、うん、それがかすかに引かれたんです、うんうん、まあ、それで測定したんです。
例えばブラックホールっていうのはすごいの、もうこう、
これ難しい、
まあ、これちょっと言ったらあれなんで、はい、次3つ目、デカルトのですね、運動量保存の法則って、まあ、これ基本の基本だと思うんですけど、はい、だから1596年1650年のフランスの哲学者、物体が持つ運動量の合計は外から力を加えない限り変わらないと、
うんうん、そうです、うん、これはね、どうして地球は太陽の周り回り続けてるんでしょう、
うん、
うん、もうそれで分かりますよね、
うん、
誰も地球を止めてないからです、
うんうん、
だから回り続けるんです、
うんうん、
ね、でこれをもう巨大なロケットで地球をガーッと押したらね、うん、もう地球加速されますよね、
うんうん、
そうすると太陽軌道を外れて遠くに行くでしょう、うんうん、多分、
まあ、外から力を加えない限り
隕石の
運動量の合計と同じということ、
うん、そういうことですね、これ運動量保存の法則、
運動量保存の法則、
まあ、だから巨大な隕石ぶつかったら軌道変わります、
これ習いましたね、運動量保存の法則で、
うん、
例えば小中ではどう教えるんですか、これ運動量、小学校中学で運動量保存の法則、
いや等速運動と加速運動の違いというんで、うん、動いているものは、
うん、
他から力がか加わらない限り動き続ける、
うん、あ
で止まっているものは他から力を加えない限り止まっている、
う
あ、うん、それもそういう、そういう
言い方、運動量保存の保存、うん、そっか、うん、
だから質量保存となるとね、またちょっとこれ、うん、あの難しい話になるんで、うんうん、まあ、そういうふうな言い方で昔の人は表現したんですね、
うん、次はですね、はい、核運動量保存の法則でヒューイッシュですか、うん、イギリスの天文学者が、
はいはい、
回転する物体が小さく縮む、うん、回転半径が小さくなると、うん、物体の回転速度が速くなると、
うんうん、それは太陽系を回ってる金星とかね、水金地火木土天海冥を見たら、冥王星なんて一周するのに200何十年かかかるわけでしょ。地球は1年ですよね、
はいはい、
金星なんかもう80何日とかそんなんですよ。
あ、
水星ね、はい、
これあのフィギュアスケートのあれと同じ回転と同じということですかね、
はい、
もう小さいほどだんだん速くなっていく
んです、はいはい、うわってやりますね、みんなね、はいはい、飛び上がった時、はい、はい、そうです。
なんかあの次はウィーンの変異則ってあるんですか。ウィーンという人が1860年、1928年のドイツの物理学者で、物体が放つ光の波長と物体の表面温度は反比例の関係にあると、
はい、
青い星ほど高温であって、うん、赤い星ほど温度が低いと。
そうです。これはあの赤色変異って言うんですけど、スペクトルって言いますよね、
うんうん、
でそれが赤いというのはどういうことかって言えば、
うん、
あの光っていうのは電磁波ですから、その波長が長いということですね、
うんうん、
でみあの今言ったような
青
とか白とかいうのは、ね、あの非常にあの
高温という、
そう、密ですから、
なんか青い方がなんか
冷たい感じがする
んですけど、はい、反対なんですか、これは、
それはもうホタル見るからです。
あの
基本的にね、うん、やっぱ太陽は赤いと思うじゃないですか、
はいはい、
太陽赤くないですよ、
はい、
そういうことです。
なんか時間経つの早いですよね。
もう終わったんですか。
あとこういうことやったらあっという間に時間経ちますね。まあこのように、
はい、
15分で14分でこう数学の哲学学ぶって無理ですけれども、なんかこういう学び方の方がね、これ演繹法的で、
はい、
なんか数字を細かくこういうふうにこう機能法的でいうんですか、やるより、もう何千年かけて法則できたものを、
うん、
こうだと学んで。
うん、
そこからなんか、身近な例として説明を聞けば、すっと頭に入るような気がするんですか、
ね、そうですね。まさに数学的な思考というのは、一般に化すれば合理的思考です。
そうですね。1
たす1は2です。
うん、
でも、世の中に1はありません。
うんうん、
ね、うん。リンゴの1個ってあって、このリンゴの1個とこのリンゴの1個と全然違うわけですから、うん、1たす1っていうのは基本的に時代にはないんです。
うん、
でも、1たす1という言い方で全てを抽象化して普遍化できるわけです。
うん。
これも分かったような気になる
わけです。そうですね。なんか、演繹的っていうのは、何回も繰り返しやれば、最終的にそうなるというね。
はい、
ただ法則でそんなもんだと思うんですよね。
そうですね。
だから、それをしっかり、こう早い時期にやっても、まあ、ある程度、
ね、いやだから中野先生が言うようにですね、うん、僕は中野先生は非常に数学的になったと思うんです。
いや、
つまりね、僕は数学わからんわからん言ってますけどね、じゃあ本当に数学わかった人いるんですかって言ったら ね、
はい、
それは数学的な思考というのが、うんうん、
まあ、数学を哲学的に
こう
フランスやってるように考えることは大事という、
そういうことですね、
ことですね、
そういうことですね、
ということで今日は、はい、まあ、数学を哲学的に考えるというか、うん、というの本日のゲストは松本浩二先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとう